でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド、
こんばんは、101ケンです。今日は一人トークになります。ここのところポッドキャストの、更新頻度を上げておりまして、極力、更新しようかなということで今やっているんですけれど、おかげさまで1日あたりのダウンロード数が410を超えてきております。登録リスナー者数という話になりますと、ポッドキャスティングジュースというサービスが、終わってしまったので、今何人ぐらいの方が登録してくれているのかはっきりわからないんですが、数年前の状況ですと4000人です。でその頃の1日あたりのダウンロード数っていうのが200ちょっとだったんですよね。それが、おととい、400、1日あたりのダウンロード数が400を超えているということで、おそらく登録リスナー者数も増えてきているんじゃないかなと思います。ご愛聴ありがとうございます。これからも頻繁にポッドキャストやっていきたいと思いますので、暇つぶしに、それから何かの作業の時とか通勤通学の途中とか、何もすることねえよっていう時に聞いていただければなと思います。さて今日はですね、番宣から入りたいと思います。明日日曜日の夜なんですけれども、日本時間だと、午後の8時、そしてオーストラリアのブリスベンの時間ですと、午後の9時に、オーストラリアと、国際回線を結びまして、ポッドキャストを収録することになりました。で、相手の方はジェーンさんという女性の方なんですけれども、この方オーストラリア人の方で、コーディネーターをされている方なんですよね。日本の人たちを受け入れてホームステイプログラムをしていたりとか、あとはですね ESL、日本人や他の外国人の方に向けて英語を教えるというような活動をされている方なんですよね。で、現地のオーストラリアでは、日本語の先生もしているということで、日本にも滞在していたことがありまして、かつて宇都宮に住んでいて、宇都宮で英会話の先生もやっていたということで、大の日本大好き、大の日本ファンの方でもあるジェーンさんに登場していただくことになりました。ちょっと、国際回線になってくるので音の方は悪いのかなと思うんですけれども、極力分かりやすい放送になるように頑張っていきたいなと思っています。で、今日はですね、ここ数年で自分がやってきました国際交流のお話とか、海外の思い出話を中心にお話をしようと思うんですが、その前に、今週ですね、改めてあって思ったことからご紹介したいなと思います。最近ですね、子供たちの、小論文とかそういったものを添削する機会が多くなりまして、でその中でですね、高齢社会と少子化をテーマにしたものが結構多いんですよね。でそれで、職場のですね、社会科の先生に改めて、まとめていただいたんですが、今ですね、日本はどこに入っていると思いますか？高齢化社会、高齢社会、超高齢化、失礼しました、超高齢社会、この3つのうちどのところになっているのでしょうか。数年前とか、10年以上前の感覚ですと、小論文とか作文とかを書くときに高齢化社会の世の中でみたいな感じで書いていると思うんですけれども、今正確に言うと高齢化社会ではないんですよね。で、ちょっと定義をご紹介したいんですけれども、まず、よく耳にします高齢化社会なんですが、これはですね、国連の定義で65歳以上の人口の割合が 7% 以上、14% 未満の社会を言うそうです。 ちなみに日本は1970年にこの段階に達したということです。今から45年以上前にもうすでに高齢化社会になっていたんですね。で、私がですね、大学生の頃、高齢化社会という言葉を使って大学の先生に、君、今は高齢化社会ではないんですよ。今は高齢社会に入っているから科を取りなさいって言われたんです。高齢社会の定義は、65歳以上の人口の割合が 14% 以上、21% 未満の社会を言うんだそうです。日本は1994年にこの段階に達したということです。ですので、私が大学時代ですね、2000年の前後になるんですが、この時、高齢化社会という言い方をして、科を取りなさい、今は高齢社会ですよと言われていたんですけれども、なんとですね、今はですね、高齢化社会でも高齢社会でもなくて、超高齢社会という言い方が正しいんだそうです。超高齢社会という定義はですね、65歳以上の人口の割合が 21% 以上の社会を言うんだそうです。日本は2007年に世界で初めてこの段階に入りました。今、我が国、日本は超高齢社会になっているんですね。ですから、いろいろと文章を書くときには、超高齢社会の世の中でというような言い回しにしないといけないということなんですね。ちょっと聞き慣れない言葉ですけれども、今は超高齢社会ということで、ただこれはですね、65歳以上の人口の割合が 21% ということで、まあ日本は健康で長寿国ということになるんでしょうよね。で、21% も高齢者の人がいるのか、21% 以上も高齢者の人がいるのかということですが、皆さんの身の回りもちょっと見渡していただけると、結構元気なおじいちゃんとかおばあちゃんがいて、なんか65歳の人を、なんか老人とかって、もうなんか言わない、言えなくなってきている時代なのかなと思うんですよね。60代の後半の方、70代の方、そして80代の方も現在仕事を持っていたりとか、あとはシルバー人材センターなどの活動などで社会で本当に貢献されている方がいて、元気いっぱいの方々がたくさんいますよね。マラソンをやっている人とか、趣味でゴルフをやっている人とか、スポーツをやっている人っているので、この超高齢社会というと、なんかおじいちゃんおばあちゃんがたくさんいるような感じがしますけれども、実際はおじいちゃんとかおばあちゃんって言うには程遠い元気な、65歳以上の方がいるということで、私は超高齢社会いいことなのかなと思うんですよね。ただ新聞などを読んでみますと、例えば80代90代の方が一人で暮らしていて、病気の困りがあったりとか、あとは精神的に落ち込んでしまっていたりとか、孤独感ので苦しんでいる方とかがいるので、そのあたりはしっかり、国全体でケアをしていかないといけないのかなというふうに感じました。それから、よく小論文の中で出てくる言葉で、この頃ですね、バリアフリーという言葉がよく出てきて、でこれが一番メジャーなのかなと思うんですが、その後ユニバーサルデザインっていう言葉も広まってまいりました。そして最近ではノーマライゼーションという概念も広がってきています。この辺をよく整理せずに、ただバリアフリー化とか、なんかそれだけで収めてしまう方もいると思うんですが、ここでちょっとしっかりと自分にも言い聞かせるつもりで、まとめてみました。バリアフリーというのは、身体が不自由な人が生活する上で障害、バリアとなるものをなくすことだそうです。そしてユニバーサルデザインというのは、イコールバリアフリーかというとそうでもなくて、多様な選択肢を用意するなど、すべての人が使いやすいように、 物や施設を初めから計画して作ることだそうです。最近ユニバーサルデザインの、建物って多いですよね。公共施設とかでは車椅子の方がスムーズにこう入ってこられるように玄関のところにスロープとか坂を作ったり、したり、それから手すりとかも多くなったりしていますし、あとは建物にエレベーターも設置されているところが多くなってきていますよね。そしてノーマライゼーションです。まあこれはですね、あらゆる人が障害の有無、年齢の違いなどに関わらず、共に生活できる社会を築くことだそうです。ノーマライゼーションという考えのもとに、バリアフリーであったり、ユニバーサルデザインという考えがあるというふうに言ってもいいのかなと思うんですよね。ノーマライゼーション、バリアフリー、ユニバーサルデザイン、よく分かって使っていきたいなと、自分でも思った今週でした。いろいろこう世の中の概念とか世の中の定義というのが変わっていますよね。超高齢化社会、それからノーマリゼーションの考え、この辺も、よく新聞などを見るときにも注意していきたいなと。そして101件の気になるニュースとかやっていますので、そういうときにも、福祉の話題であるとか、そういう感じの話題があるときに注意しながら言葉を伝えていきたいなと思った次第でございます。さて、今日は冒頭にもお話しいたしました、オーストラリアの話、それから国際交流の話について、ちょっと自分の経験とかをもとにお話をしていきたいなと思います。私がですね、本格的に国際交流の活動に携わるようになったのは2011年の夏からでした。で、初めてですね、全国の子どもたちを連れてオーストラリアに2週間訪れたのはゴールドコーストという場所でした。で、とても緊張した形で行ったんですけれど、本当にこれお世辞でもなくて、オーストラリアの方々のホスピタリティとか、それからハートウォーミングな姿勢とか、そういうのをですね、もう行って、そうですね、もう5分以内に感じてしまって、あとはもう日本に戻ってくるのが嫌だなって思ったのを今でも覚えています。まあ日本が嫌いというわけではないんですけれど、もうちょっとオーストラリアに行きたいなって思ったんですよね。で、私が初めてオーストラリアに行った年は2011年の夏だったんですが、2011年と言いますと3月に東日本大震災がありました。で、この時も海外からたくさんの人たちが日本を救うために、来てくれたんですが、オーストラリアはですね、もう本当にその地震が起こって早い段階で、オーストラリアから多くの人たちが救援とか、それから援助のために、日本を訪れてくれた国でもあるんですよね。で、その当時、オーストラリアのテレビでも繰り返し繰り返しその日本の大地震、そして津波の話題がですね、取り上げられていて、で、その時は私ホームステイしたのがですね、65歳から70歳ぐらいのおばあちゃんと、結局私2人暮らしで2週間過ごしていたんですけれど、夜オーストラリアのテレビで特集されていました東日本大震災の、特集を見ながら、そのおばあちゃんが泣いていたっていうのが今でも鮮明に覚えているんですよね。で、まあ繰り返しその津波がやってくるところとか、地震に見舞われて怯えている日本人の様子とか、そういうのが映し出されるたびに、何度も何度も涙を流されていたおばあちゃんがいて、ケン頑張ってねなんて声をかけられた、夜をなんか鮮明に記憶しているんですけれど。で、まあオーストラリアはまたその後繰り返し繰り返し行っていまして、行った場所はですね、ゴールドコーストもそうですし、ブリスベンのあたりもそうですし、トゥーンバっていうところもそうですし、 ボーデザートというところもそうです。こちらは、東側なんですけれども、そして西の方だと、パースの、郊外のトゥーンバっていう超いい意味で、田舎の街で信号機が一つしかなくてみたいな、レストランも数軒しかなくてみたいなあのところも行きましたし、それから割とですね、まあ都会なんでしょうかね、イートンっていうところにもあの行ったりしていまして、西の方にも2回ほど行かせていただいています。で、まあどこへ行っても本当に素晴らしい、人々たちで、そのブリッジタウンっていう場所は本当にあの田舎のところで、でそのブリッジタウンに日本人の団体がやってくるということで、あの現地のメディアでも取り上げられて、あの私もあの新聞社のインタビューを英語で受けたんですけれど、私のインタビューの部分は記事にならなくて、お残念とか思ったんですよね。で遊びに連れて行っていただくにしても、あの山とか川とかそういったところばっかりだったんですけれど、あの夜星が本当に綺麗だったんですよ。すごいです。これプラネタリウムよりもすごいです。もう一面に星って感じで、それで中央部分に天の川が見えるんですよ。ミルキーウェイ、もう鮮やかな天の川、星の何でしょう、帯って言ったらいいんでしょうかね。それを見て、そして、下ではなんか火を起こしてまあちょっと涼しくなってきた夜なので、火の周りを囲みながら飲み物を飲んで星を眺めるっていうような夜が何日かあって、ああそれもそれで良かったなあと思っています。で一方、その東の方に目を向けると、まあ、ゴールドコーストの方はですね、あのバスの運行とかがすごく充実していて、最近はなんかあの路線バスも、あ路線バスじゃなくて路面電車が走るようになっていて、さらに便利みたいなんですけれども、そこにあの Q1 っていう、すごい南半球で一番高いと当時言われていたあのビル、まあ、オーストラリアで一番、南半球で一番高いっていう言い方していたんですけれども、あの Q1 っていう展望台に私はあの学校が終わってからほぼ毎日あの通い続けて、ゴールドコーストのそのずっと続くその海岸を毎日眺めていて、それで現地のオーストラリアの人たちに、県毎日行っても眺め同じでしょうなんてちょっと呆れられていたんですけど、2週間しか滞在していなかったんですが、年間フリーパスを買った方が安いということが分かり、写真付きの年間フリーパスを買って、毎日ほぼ毎日通っていました。でその現地の人たちに毎日行ってどうすんのって言われたんですけど、毎日行っても違いがあるんですなんてちょっと冗談で言って、何が違うのって言われたんですけど、あの太陽の角度が違うから、あのビルの影の向きとか長さが違うから、それがワンダフルみたいなことを言って爆笑を誘ったみたいなこともありました。で明日登場するジェーンさんは、実は家族ぐるみでもお付き合いをさせていただくようになりまして、2014年はですね、私、夏の夏期講習が終わったその日の、夕方の便で羽田空港からシンガポールに乗りまして、妻と娘を連れてシンガポール経由で、ブリスベンの方に行きまして、でそこでジェーンさんが迎えてくれて、ジェーンさんの家族の家に2泊させていただいて、でそれでまた、戻ってまいりまして、日本に、それから2日後か1日後かちょっと忘れてしまったんですが、日を置かずにすぐに今度はオーストラリアの引率ということで、再び羽田空港からシンガポール航空でシンガポールを経由いたしまして、今度はパースの方に行ったということで、2014年考えてみれば夏オーストラリアと日本を2往復したという年になりました。でこのジェーンさんとはですね、まあ、ずっともうここ数年お付き合いをさせていただいておりまして、メールとかフェイスブックのチャットとかでやり取りをしたり、時々あのフェイスブックテレフォンとかかかってきまして、 でそれでやり取りをする中で、ジェーンさん先ほども申し上げましたけれども、現地では日本語の先生ということで、ジェーンさん今これ手元にあるんですが、 Japanese Workbook、Beginner Level 1 Level 2という、全部で3冊の、オーストラリアで、日本語を学ぶ、人たち向けの、教材を開発いたしまして、この教材のですね、監修みたいなのをボランティアでやらせていただいたので、実はオーストラリアで使われているこの授業のワークブックは私の名前が1ページ目に出てるんです。 A huge thank you to the following individuals for their contributions, support, inspirationknowledge and other help in creating this book ということで、ケンイチトイっていう名前が出ていて、なんかちょっと、いや、ここまでやっていただいて申し訳ないななんて思ってるんですけど、素晴らしいあのテキストなんですよね。使われているのは、日本語はですね、このビギナーのページですと、ひらがなとローマ字いいですね。それと英語でこう書かれているっていうような、感じなんですけれど、最初のページは Write your name in English, write your name in katakana, write your name in hiragana、 まずこう名前を覚えるところからあって、そして男の子は僕、女の子は私って言いましょうみたいな、ことが書いてありまして、ひらがなの練習とかいろいろなワークがあるんですけれど、ビギナーの最後の方はですね、どんなやつかっていうと、マクドナルド G さん、マクドナルド G さんとオールドマクドナルドっていうなんか表があって、マクドナルド爺さん買ってる、買ってりう、こうしをたくさん買っている、あ、こうしをたくさん買っている、ほら、もうもうもう、ん、これあっちもこっちもどこでも、もうもうマクドナルドじいさん買ってる、え、なにこれ、なんですかこれ、え、歌あ、ちょっと今ちょっと久々に開いてみたんですけど、なんでしょう。それから、どこからいましたか、どこからいましたか、来ましたかかな、どこからどこからどこからいましたか、アメリカ、オーストラリア、イギリス、中国、どこからどこからどこからいましたか、カナダ、韓国、ニュージーランド、日本、どこからどこからどこからいましたか、これ K 抜けてる、来ましたかですよね。だって日本語の訳枠、あ、英語の訳枠についてて Where are you from? って書いてある、やばい、これちょっとチェックしたつもりが、あ、やばい、今ちょっと開いてこれ間違えていました、ごめんなさい、 K が抜けてる、これが、ビギナーの教科書です。結構ページ数あるんですよ、50ページぐらいあるのかな。そしてレベル2になると、レベル2の最初は How、レベル2はもう漢字が始まるみたいですね。 To give you an idea of what it would feel like in English before we look at Japanese, look at the characters Darth Vader and Yoda from Star Wars as an example. If you have seen the movie, you may remember that Yoda always says that the verb at the end of the sentence. This is sometimes how it works in Japanese.
あ、なるほど。これ簡単に言いますと、動詞が、文の一番最後に来ますよね、みたいなことなんでしょうかね。日本語は、英語と違って、あれですよね、動詞が後ろの方に来るっていうのを、ちょっと理解しましょう、みたいな内容なんですね。お、結構面白いですね。久々に見たので、ちょっと改めて。それから、shapes っていうページがあります。丸、四角、三角、長方形、楕円、ひし形、星、六角。ここに六角とか来るんですね。だんだんこう時間とか、天気とか、なんかこう日本の英語のワークブックとも似てますよね。そして一番分厚いのがレベル2っていう、やつなんですけれども、またこれ最初ダース・ベイダーのネタがあって、いろいろこう勉強するやつがあってっていう感じですけど、 How does it taste? とかそういうのも習うんですね。味、なるほど。甘い、しょっぱい、酸っぱい、苦い、美味しい、まずい、辛い、味がいい、味がまずい。結構なんか実用的な感じがしますね。寿司、刺身、うどん、ふぐ、ふぐ、天ぷら、海苔、イカ、タコ、ウニ、魚、ご飯、マグロ、わさび。これお寿司屋さんトークができそうなやつで、味。結構いろんな表現あって、難しいですけどね。そして英語だと、Where is the police station? 警察署はどこですか? The police station is next to the library. 警察署はあそこにあります。え?あれ?図書館の隣じゃないのかしら?まあ、会話なんでしょうかね。どことか出てきますね。これすげえしっかりまとまっていますよね。で、後半はひらがな、カタカナ、それから漢字?漢字ですね。レベル N5 漢字っていう表とかが出ていまして、1,2,3,4,5,6,7,8 とかあるんですけど、電気の電とかね、読むとかね、こういうなんか漢字も勉強するのが、レベル2だそうです。ああ、これかなり、これちょっと大学生レベルって感じですけど、まあこういう本をちょっと監修させていただいたり、アイディアを提供させていただいたり、そんな思い出も、オーストラリアにありますね。あとはですね、現地の高校で、急に、授業をやってくれということで、オーストラリアの高校生向けに、授業をやらせていただいたことがあります。で、私、名刺を持って行くんですよ。英語の名刺なんですけど。それで、日本のその仕事だと、進路指導部の、なんか、責任者みたいなのをやっていて、で、これがですね、うまいなんか英訳がですね、取れなくて、私のそのビジネスカードの後ろには、Q キャリアプランニングセンターマネージャーって書いてあるんですよ。でそうすると向こうの人の捉え方が進路指導の先生っていうよりは就職支援センターの室長みたいな捉え方になって、日本のビジネスマナーとか日本の会社とかそういうことについて授業をやってくれとか言われて、一応自分も頑張って、前の日の夕方とかに言われて、帰りがけに明日の朝授業これやってくれないみたいなことを急にフレキシブルな感じなので言われて、その日の夜オーストラリアのホストファミリーの家で日本から持って行った MacBook でめっちゃ予習して次の日の授業をやったりとか、あとは観光の授業でも講師を頼まれたことがありまして、日本へ旅行をするとしたらどういうところが定番なのかみたいな、どういうところがおすすめなのかみたいなのも英語で向こうの高校生向けに授業をさせていただいたことがあります。私が行ったところたまたまなのかもしれないんですが、スクールトリップ、向こうの修学旅行にあたるもの、過去希望制だと思うんですけど、それが結構日本へ、来年行くんですよみたいなところが多くて、だいたい関空入りの成田か羽田アウトっていうそういうプランで、関西地方と関東地方は新幹線ラインで移動しますよみたいな、富士山とかも見に行ったりとか、あと金沢に寄ったりとか、結構いい感じの旅をするオーストラリアの子どもたち向けに日本の魅力などを伝えておりました。でなんかね、自由散策がですね、浅草周辺になることが多いらしいんですよ。浅草とか渋谷とか秋葉原あたり、だから現地のその学校の先生は私たちよりも浅草周辺のことが詳しくて、浅草とか渋谷とか、それから原宿、あと秋葉原詳しくて、結構マニアックなところまで調べられていて、なんか私の方があんまり詳しくなくてごめんなさいみたいな、そんなこともありましたね。そんな感じでここ数年カナダにも一度だけ行かせていただいているんですけれども、やっぱり中心はオーストラリアでして、オーストラリアの方々といろいろな交流をさせていただいているって感じです。でここのところ諸事情ありまして、オーストラリアの方にもカナダの方にも行けていないので、また国際交流の活動行けるチャンスがあったら、さらに自分の英語力もうちょっと磨きをかけて、もっとスムーズに、医療英語なども含めて対応できるように勉強していこうかななんて思っています。ともかく明日はオーストラリアと国際回線を結んで、ブリスベン近郊にお住まいのジェーンさんと、ジェーンさんのその日本人や他の外国の方々を受け入れてホームステイとか、英語教育などをしている先生なので、そのお話とか、日本人のどんなところがいいのかとか、日本の魅力はどんなところですかとか、日本に興味を持ったきっかけは何なんですかとか、そういったお話を聞いていきたいなと思っています。明日のポッドキャスティング、どうぞお楽しみにしていただきたいと思います。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも